こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。まず冒頭に来週のエンタメクラブのお知らせです。来週はディズニープラスで配信されているイニシェリン島の精霊を扱いたいと思います。こちら以前もね、この番組の中でお話ししたことあるんですが、ある島に住むお友達同士のおじさんとおじいさんがいるんですが、そのおじさんがね、ある日おじいさんから言われるんです。絶交しようってで、その絶交から始まる物語でございます。ちょっと何言ってんのって話なんですが、見ていただくとね、すんごい面白いんですよ。バリ効果もいいしね。そう、なんでこの話にしようかなって思ったかというと、これを決めている時にですね、ちょうどあきちゃんが今度長期講座、コミュニケーションにまつわる長期講座をね、開催されるっていうお話を二人でしていた時だったので、あきちゃんがこれを見たら、なんだろう、二人のコミュニケーションを見たら、あきちゃんの目にはどういう風に映るのかなっていうのがすごい気になったっていうところからスタートしているんですよ。そう、なんかさ、どうしたら、別にどうしたらってことないと思うんです。このちなみに彼ら二人の関係が基軸にはなっているんですが、それ自体もメタファーだったりするっていう映画になるんですけれども、単純に彼ら二人のコミュニケーションを見た時に、なんだろう、何をどうしたらロバは大丈夫だったのかみたいな、そういう話をねできればしたいなと思っております。本当に、なんだろうな、類似の作品、こういった類似の作品がありますよっていう風に言えないんですけれども、まあ、スリービルボードの、マクドナー監督の作品でございます。本当に変わってて面白い作品なので、ぜひこれね、見てもらわないと何がないやらすぎるのでちょっとね、ぜひ見ていただいて、はあ、こういう映画なんだって思いながら、ぜひ私たちのお話聞いていただければ嬉しいなって思っております。では、今日の本題に参ります。今日は私が最近見て、なんだろう、へえ、今こうなってんだと思った記事があったので、そちらをご紹介したいと思います。そちらが英語圏ではね、ちょっとしばらく前から話題になっていたそうなんですが、最近翻訳された記事なんです。それが、今彼氏がいることは恥ずかしいことなのか、ソーシャルメディアで彼氏の存在が隠される理由という記事でございます。少し前まで彼氏がいることはステータスだった。しかし近年、その存在をソーシャルメディアで堂々と見せびらかすのはダサいとされる傾向がある。なぜ女性たちは彼氏の存在を隠そうとするのだろうか。米国版ボーグのライターが考察するという副題でございます。で、この感じ、そうですね。ソーシャルメディアで彼氏の存在隠すの普通ですよって、多分カップル文化のない我々日本人は、多くの方がそう思うから、まあ、ここはちょっと、カップル文化がある国とない国での差はちょっと大きいかなとは思うんですけれども、この今彼氏がいるのは恥ずかしいことなのか、こちらを聞いて皆さん、パッと聞き、どういう印象を持たれますでしょうか？何言ってんのって思う方もいらっしゃるでしょうし、大げさだなとか、そうですね。あと反発心、なんだろうな、ちょっと嫌な気持ちになる方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、私は、あ、ここまで来たんだ、という印象になりました。と言いますのも、まあ、少し前から、私自身もそうですし、私の周りの人間だったり、まあソーシャルメディアの中でも、まあどうしてもね、その同じバブルの中に入っているからっていうのはあるとは思うんですけれども、やっぱり異性愛コンテンツ、トゥーマッチだな、みたいな感じが、ちょっとあるなと思ってるんですよ。2010年代の後半はそういう傾向がね、少しずつ、高まっているなと思っているんですが、それがなんとなく私の中で、明確化されたのが2019年のネットフリックスの愛の不時着の時だと思うんです。で、愛の不時着、みんなが見てるからこそ、そして私はドラマが好きだからこそ、武藤もう見た？武藤どう？すごい言われたんです。 もうその時に、あ、もうちょっと本当に無理、本当にもういいですってなったなって思ったのを覚えています。そう、あとその同じような年にね、マリッチストーリーがあったんじゃないかな。で、あれはやっぱりね、この異性愛コンテンツではあるんですけれども、別れの話だから見れたっていうのがあるんですよね。まあそのお話もしていこうとこの後思っているんですけれども、でこの記事の書き出しとしては、こう書いてあります。ソーシャルメディア上で誰かが私の彼がと投稿した瞬間即ミュートしてしまう。楽しくフォローしていたのに急にそのほとんどが彼氏コンテンツに変わるのが本当に苦手だというふうにあります。で、まあこれはね、まあカップル文化がある国だからかなっていうのもちょっとあるとは思うんですけれども、例えばこの類似の話として似てるようで私違うなと思っているんですけれども、例えば、まあ、ディンクス、ご自身がディンクスで、ディンクスの、なんだろう、インフルエンサーさんのことを見ていたのに、その方が妊娠されましたって言われた時に、あ、なんかちょっと違うなって思うのとは、またこの話ちょっと別かなというか、異性愛者にとって、同じく異性愛者の、インフルエンサーさんにとって、で、フォロイーさんですかねにとってちょっと恋愛トゥーマッチだなみたいな感じがするって何でしょう。皆さんお分かりになりますか？私ね、これすごい分かるんだよな。私自身もこれね、言われたことなんかね、実際こう言われたわけではないんですけれども、ニュアンスとして、あ、武藤さんはシングルこなしっておっしゃってるけど異性の恋人がいるんですね、ちょっとがっかりですみたいなことを言われて、あとその中にニュアンスとしてちょっと古ダサみたいな、古くてダサいみたいなニュアンスが含まれているなって思ったこともあります。そして私自身、なんだろう、あ、武藤さん異性の恋人いらっしゃるんですか、古ダサいですねって言われたら、なんかはいとしか言えないというか、私もわかるその感覚、自分も異性愛者だけどわかるよっていう感じなんですよ。ここまでどうですか？もうついていけないって思う方もいらっしゃると思うので、ちょっとね、あー、なんかちょっとはわかんないけどわかるぞって方だけちょっと聞いていただければと思うんですけれども、こうなんて言うんですかね、まだやってんだみたいな感じがするんだろうなと思うんですよ、その送ってくださる方ね。で、私自身もはいその通りでやんすみたいな感じがちょっとあるんですよね。で、多分これは、ジェンダーやセクシャリティが多様になってきたからっていうのももちろんあるんですよ。もちろんあるんですけれども、それ以上に異性愛古草の方がなんか今ちょっと大きいんじゃないかなって思っているんですよね。この感覚なんて言ったらいいかわかんないんですけど、まあこの記事自体はちょっとね、先に進めていくと、あ、ちょっと面白いとこがあったのでそこ先に読もうかな。ですね、これ私が思ってるっていうか、まあ私もわかる、受けるって思ったからこれ紹介するんですが、みんながそうっていう話じゃないですよ。だけど、これ、ジョークとして聞いてほしいんですが、あるポッドキャスターさんがね、今彼氏がいるのはダサいことなのかを論じていて、その中で、彼氏がいると共和党支持者っぽく見えるのはなぜっていうふうに言ってるんです。それがわかると思って、多分ね、トラッドワイフ的な側面が見え隠れするから、なんか、共和党支持者なんじゃってなるんだろうなって思ったんですよ。それなんとなく伝わりますでしょうか。あと、ボーイフレンドは時代遅れだ。彼がまともに行動できる、あ、ごめんなさい。ボーイフレンドは時代遅れだ。彼らがまともに行動できるようになるまでトレンドが戻ってくることはないだろうといったコメントがあるそうです。で、これもね、すごいよくわかるなと思うんです。私自身もね、異性愛者でこんなこと言うのはあれなんですけど、もちろん一つの理由としては、選択肢が増えたっていうのがありますよね。例えば、まあ、結婚しなくても、今、昔であれば、少し前、まあ、10代、10年前、20年前、30年前だったら、結婚しない女っていうのは、猫と暮らしているオールドミスみたいな、揶揄される対象だったけど、今はそうじゃないよねって。今、シングルで、一人で自活できてて、自分の人生を自分で 歩んでられる人の方がかっこいいっていう価値観もあるのに、なぜわざわざ我慢するようなことを選ぶの？みたいな気持ちもあったりすると思うんですよ。あと5年前、10年前だったらこの記事読まれなかったと思うんです。まあ5年前はあれかな、10年前だったら本当に読まれてないと思う。なんか彼らが成長するまでこのトレンドが戻ってくることはないだろうって言ったって、でも言うたってやっぱ異性愛が規範になってるじゃんって思ったと思うんですよね。こんなに納得する読まれ方はしてなかったんじゃないかなというふうに思いますね。で、あとこの記事のね、最後はこういうふうに結ばれています。確かに価値観は変化してきている。男性パートナーがいることで女性らしさを肯定することは減ってきているように感じられるどころか、むしろシングルですと堂々と宣言する方が魅力的に映ることさえある。異性愛以外のセクシャリティが経験してきたようにアイデンティティの政治化が起こっているものだと考えられる。伝統的な性的役割が崩れつつある今、私たちは盲目的な異性愛信仰を問い直す段階に来ているのかもしれない、というふうに書かれています。そう、今までであればシングルの女性だったりとか、まあ、シングル、まあ、男性ももちろんそうかもしれないんですけれども、シングルでいるってことはなんか汚点があるんだろうな、なんかこの人人として欠陥があるんだろうなって思われてしまいがち。このシングルっていうだけで、まあ、日本のね、カップル文化がない国でのまた見られ方とはちょっともしかしたら違うかもしれないんですが、まあちょっと人として丸ではないんだろうな、何かが欠けているんだろうなって思われてしまいがちなところ、今だったらそういう価値観はもう当たり前に古いとされている。でさらに、いろんなセクシャリティ、ジェンダーだったりセクシャリティが多様化している中で、自分でも何も疑わずに異性愛と自分を何だろう決めつけて行動に移すことはないんじゃないかっていう、まあそういった何でしょうね、異性愛規範への問い直しっていうのがされているんだなというふうに思います。でこういうことがすごく誰かの救いになるだろうなって思うんですよね。と言いますのも、先週お話しした妻の愚痴3時間の男性にこれ聞いてほしいなって思ったんですよね。まあ、この記事読んでほしい。もうリンク送ってあげたいくらい。そう、なんか、例えば孤独が怖いって、確か、あ、孤独になる、なりたくないっていうふうにおっしゃってたのかな。確か結婚の理由が。もうさ、別に、異性婚したからって言うたってね、孤独にはなるし、大体女の半分ぐらいが孤独死するって言われてんだから大丈夫だよって思うんですけど、まあその方は男性だけどね。そう、なんか自分に合わない靴をずっと履いている必要ないんじゃないかなと思うんですよ。なんかそれが当たり前だからといってずっとそれ履かなくていいっていうか、脱いじゃえばいいし他の靴履けばいいのにって思うんだけど、まあなかなかね、そう当人からしたらそうはいかないってところもあるのかなというふうには思うんですけどもね。まあただこういうふうにして、なんか異性愛って古ダサくねーみたいなトレンドが来るっていうのはすごくね、なんか女性たちのアップデートの結果だと思いますので、すごく希望的だなというふうにも思っております。ただそれに対して、まあ、社会がどう考えるかだったりとか、あと、一部の女性たち、一部の男性たちの中でまたトラッドワイフっていうのがね、ちょっとなんか盛り上がってきているミームというか傾向だったりもしますので、またそのあたりもね、どうなのかなというふうに思っております。で、そう、最後にもう一回お話しするんですけれども、この話は今異性のパートナーがいる方だったりとか、異性愛に対して私が古ダサいと思っているんじゃなくて、なんとなくこの記事の感じわかります、私も異性愛者だけどそう思いますみたいな感じなので、武藤さんに攻撃させされた、傷ついちゃいますみたいな風にもし思っちゃったらすいません、あなたのことではないです。なんかこう こういうトレンドとしてあるんだね。うん、わかるわかる。おばさんもそんな気するわ。みたいな。そういうふうに捉えたよというお話でございます。では最後に私がね、今朝見たすごいどうでもいい雑談をしたいんですけれども、私ね、朝、日本で初めて、多分これ東京だけじゃなくて日本でも初めて、スクラブの上に、病院のお洋服ですね、スクラブの上に、パーカーを着て通勤している女性を見たんですよ。で、なんでこれをわざわざ話しているかっていうと、これ海外の別の都市だと、スクラブの上からなんか羽織って出かけるとか、スクラブにリュックを背負って出かけてる人って、すごくよく見かけるんですね。東アジア圏だと言われてみれば少ないのかもしれないんですが、なんか当たり前の光景としてあるんですよ。だって、東京じゃないや、病院ってさ、すっごいいっぱいあるじゃないですか。なんか歯医者さんとか小さい病院とか動物病院も含めて病院っていっぱいあるから、そういうねスクラブ着てる人なんてねたくさんいると思うんですよ。だけど私ずっとね、なんで日本では見かけないんだろうな、どこにいるんだろうって、私結構大きい台の近くとかに住んでたりするので、ここでも見かけないな、まあ大きい台だからやっぱロッカーも大きいだろうからそこで着替えなきゃいけないよね。やっぱ通勤したままのお洋服で勤務に着くのは不衛生ってことなのかなみたいに思ってたんですけど、今日初めて見かけたんです。ごめんなさい、ずっとスクラブって言ってるけど、グレイズアナトミーでみんなが着てる服だと思ってもらえれば大丈夫です。なんて言えばいいのかな、病院スクラブで検索してもらったら大体わかると思うんですけど、昔の看護師さんとかの服、白いお洋服じゃなくて青とかいろんな色がある服です。そうそう、だからこれはでももしかして私が東京とか都心に住んでるから、この地方の方はね、車でそのまま服を着て車でそのまま通勤してるのかもしれないから、たまたま見てないのかなって思ったんですけど、今日初めて日本で見たよっていう何だろうな、この感動があったので今日それをシェアしました。あと私ね、空港の近く、国際空港の近くに結構長いこと住んでいたんですけれども、なのでよくね空港の近くの空港の中にある駅を利用していたんですが、そのね電車の中でも、例えば、海外のエアラインの方だと、そのエアラインのユニフォーム、皆さん着ていらっしゃるんですけど、そういえば、まあ、JAL とか ANA とか、日本のエアラインの方ってそういう格好で、ANA とかが書いてある格好で電車乗ってないなって思ったんですよね。だから、それと関係あるのかなと思って、ちょっと、もやもやもやと考えた話でございました。すいません、本当最後にねすごいどうしようもない雑談しちゃったんですが、今日はこんなところにしておこうかと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様のフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。